11時3分に間もなくなります。さて今日はゲストトークのコーナーがあります。スタジオに関西学院大学の2回生の絹川さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いいお天気でしたね今日ね、
はい、今日すごい暖かかったです、
ねいい季節を迎えてますけれどもね、はい、今絹川さん2回生ということ で、
はい
ではい、ちょっとこの春からのですね学校の様子なんかを振り返っていただきたいなと思うんですけれども、はい、いかがでしたか。
春はちょっと大学に1回も行かなかった状況で。
あ、1回も。
そうなんですよ。ずっとオンラインでパソコンに向き合ってる状態でした。
全部の授業がオンラインになったんですか。
そうです。
どうでした、オンラインでの授業は受けてみて。
ちょっとずっと家でパソコンをもう何時間も触ってる状態だったので、なかなか疲れました。
あ、そうなんですね。オンラインの授業っていうのは先生のお話がこう見える状態。
あ、そうですね。なんか先生の撮った動画を送ってもらったりとか、
はい、動画を送ってもらって、
あ、そうですそうですとか、あとはオンタイムの授業もあってその時間に入ったりとか、あとはその動画もなしにもう普通に資料だけ送られてきてっていう時もありました。
いろんな形のオンラインがあるんですね。
そうなんですよ。
そうですか。よく見るのこう画面にいっぱいこう友達の顔とかね出て、
そうですね、
そういうのもあったんですか。
そういうのもありましたけど、やっぱり人数が多いとどうしてもズームのなんか音が聞こえなくなったりとかもあったんで。
なるほどね。
出さない時も多かったですね。
あ、そうなんですね。じゃあオンラインでの授業、まあ、春はあって、これはどれぐらいまで続いたんですか、はい、オンライン授業は。
オンライン授業はだいたい春の、最初の方はなかったんですけど、普通に夏休み前まで通常通りの期間ではありました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ全部の撮ってる内容がオンラインで受けてたと。
そうです、はい、
で夏休みに入って、はい、夏休みはどういうふうに過ごしてました。
夏休みは私何をしてたかなって思ったら、だいぶ遊んでました。
遊んでましたか。どっかに行ったりとか、
海行ったりとか、バーベキューしたりとか。
結構あれでしたよ、あ、もう外に出るのあれかなみたいな。
後半です、だいぶ後半の方に行って、ね、ちゃんとアルコールとかマスクはしてました。
そのあたり対策はしっかりして、はい、一応この大学生活をエンジョイしてたということで、はいはい、まあ、いつも通りにはいかない夏だったかなと。
そうですね、
うん、そうなんですね。アルバイトなんかはしてるんですか。
アルバイトはしてます。今飲食してるんですけど、やっぱりでもそれもコロナ期間の時は一旦休業していて、
お休みになって、
それでバイト代とかもない状態でした、
そうですよね、はい、大変でしたね。
だいぶ大変でした、ね、なかなかね働くこともできないし。
そうですね。今はもうアルバイトも再開してるんですか。
あ、もうしてます。普通にお客さんもたくさん来ている状態です。
そうなんですね、はい、お店の方は何かこうやっぱり対策をして。
あ、してますね。やっぱりアルコールと、あと拭く時とかも台と、はい、机の縁とか椅子も拭くようにしたりとか、はい、前は拭かなかったようなところもやっぱり気を使って
徹底して。
そうです。
そうなんですね。お客さんもやっぱりね、そのあたりがしっかりしてると安心してね、お店にね来れますしね、はい、じゃお店の方ももう以前のような感じに戻ってますか。
そうですね、だいぶ戻ってる状態です。
少しずつですね、
はい、
そうですか。で今も授業は学校の方に通っておられると。
はい、はい、そうです。
いかがですか、学校に大学に通って。
楽しいです。
楽しいです。どのあたりが楽しいですか。
やっぱり学校の友達に会ったりとか、なんか一緒にその授業の内容をシェアして、なんか一緒にその課題やったりとかっていうのが、やっぱりなんかいつも通りで楽しいなっていうのがめっちゃ思います。
やっぱり会わないとそのあたりもね。
はい、そうですね。
やっぱりあれですか、マスクなんかもずっとしてるんですか。
そうですね、マスクして、あとは学校だったらその机にパーテーションがやっぱりあったりとか、
ね、
食堂とかももう完全に仕切られてて。
あ、そうですか。
そのお弁当食べるときとかもその仕切られてる状態で食べないといけないので、やっぱりそこはちょっと前とは違うところですね。
あ、まあ仕方ないですね、はい、そのあたり予防しながらということなんですね、うん、で絹川さん今、関西学院大学の2回生で、
はい、
ね、学校、まあ、授業もしっかり受けてますけれども、いろいろ取り組んでることもあるということで、はい、どういったことを今されてるんですか。
今は学生団体の活動を主に2つしていて、はい、1つ目が SDGs っていうものがあるんですけど、うん、それの認知度向上、
うん、
でもう1つがフィリピンの子どもたちに向けて、うんうん、はい、ウェブマガジンを通して教育を試みています。
あ、そうなんですね、はい、SDGs っていうのはどういったものなんですか。
SDGs っていうのは、2030年までの持続可能の開発目標っていう、はい、ちょっと難しい言葉なんですけど、なんか例えば、一応17個のゴールがあって、うん、例えば一つ目だったら、はい、その貧困をなくそうとかなんですけど、なんかすごいそれって遠く感じるようなものに感じるけど、実は私たちも関係があって、なんか他のゴールであればその街づくりだとか、例えばここの三田とかでも、その開発に関することとかも含まれてたりします。
あ、そうなんですね、はい、これはいつ頃からこう言われてるんですか。
これは、2015年から言われてます。
あ、そうなんですね、はい、なんか最近よく聞くなと思ったんですけども、2015年から、はい、5年前からもう始まっていて、はい、で17のゴールを目標を立てて、はい、 今取り組んでると、
はい、
これ世界的な動きなんですか。
そうです、あの国連が言ってるので世界的な動きで、あの他の国とかであれば、そのなんかもっと例えば貧困にもっと該当するような国であれば、そういうのを逆に開発してもらうとかいうこともありますし。
なるほどね。でこの興味を持ったのはどういったきっかけがあったんですか。
そうですね、私は、こういうのに興味を持ったきっかけが高校3年生の時で、
高校3年生、
はい、なんか受験の前だったんですね、なんかそれがこうあの私が今総合政策学部に行ってるんですけど、はい、そこに行く決め手にもなったんですけど、なんかその最初はちょっと私ファッションが好きなので、なんかその学校の、私が通ってたところは、私は普通科だったんですけど、国際科があって、はい、そこでそのファストファッションの、作る過程において、なんかその労働者問題だとか、あとはそのファストファッションのコストが低い関係があって、その水が大量消費されてたりとか、そういう、あ、後ろにはなんか私が着てる服の後ろにはこんな犠牲があるんだっていうのを知って、
服が出来上がるまでいろんなこの工程がありますけど、ファストファッションというのはどういったものですか。
ファストファッションは、例えばその安いお洋服ですね、はい、名前出していいんですか。なんか
あのお値段が安いということ。
お値段が安い、そうですね。
よくありますね、量販店とかね、
はい、そうです、そうです。でなんかちょっと例えば裁縫とかも、はい、ちょっとなんかあのやっぱり雑な部分とかもあったりはするような感じのものですね。
そういうのをこう見直していこうみたいな、
はい、そういうのも含まれるような感じです。労働問題として、
労働問題、はい、安い賃金でそういうのを作って大量に作って、はい、でそれがちょっと無駄になったりもするし、まあ、出来上がりもちょっとこう雑なものもあったりするの で、ね、うん、そのあたりを改善していくようなまあ、それがきっかけといいますか。
はい、はい、そうです。なんか私たちもなんかその選択肢としてなんか今まではそう安い服をいっぱい買ってたのを、なんかその将来世代にも使ってもらえるような服を一個高くてもいいから買って長く使おうっていうようなことを意識したりはしてます。
ああ、そうなんですね。なるほど。そういった身近なところにもそういう環境とか、はい、あのそういう問題が潜んでるので、はい、そこに興味を持って。
そうですね。
何かで見たんですか、そのテレビとか。あ、そうですね、ニュースを見たとか。
なんかあの映画があって、なんかそのザ・トゥルーコストっていう映画があって、それを見てそこにすごい詳しくそういうファストファッションのなんか労働者問題とか、そういう環境問題について触れられてるんですけど、それで学んですごい影響を受けたというか、かなりそれがショックだったので そこからですね、
ザ・トゥルーコスト、
はい、
あ、それを映画を見て、見るまでは特に興味も、
はい、全くなかったんですけど、やっぱりそこから入っていったら、なんかそのファッションだけじゃなくて、他の問題にも目を向けるようになったというか、そういう感じ。
そうなんですね。まあ、それがこの SDGs につながって、そして今学んでる、
はい、
まあ、感覚にも来るきっかけにもなったと、はい、いうことですね。つながってますね、
はい。
でこのサンダでできることも何かあるんですか。
はい、なんかあのいろいろあって、なんか今私たちその今私が入ってる学生団体でも取り組んで、はい、出ることが、そのだ学校の学食であのビーガンフードを販売しようって言ってるんですけど、
ビーガンフードっていうのはどういったものですか。
ビーガンっていうのは、完全菜食主義者って言って、それも、はい、環境問題とか、その健康とか、そういう動物愛護の観点もあるんですけど、うん、私たちは環境問題を中心にしていて、うん、その動物、例えば牛とかを、うん、はい、あの家畜が、はい、出す気候、CO2 っていうか、それをする過程で、あの気候変動に大きく影響してるんですね。それって実は、あの運送とかそういうのよりも、あの気候変動に大きく関係してるのに、意外とあのフォーカスされない、焦点を当てられないあの分野になってるので、そういうところに
二酸化炭素とかメタンとか、そういうガスが、
そうです、メタンガスとか、
まあ、温室効果があるガスが そこから大量に出てる。
そうです。それを改善するために少しでもお肉を食べる量を減らそうということで、そのビーガンフードを学食で販売しようと思ってるんですね。でなんかそういうので、なんかそのサンダーってたくさん農家さんの方もいらっしゃるので、そういう方 のご協力も得ながら、なんかできたらいいなっていうふうには考えています。
どういった協力が農家の方には。
そうですね、例えば、食べられるのに捨ててしまうようなお野菜とか、はい、なんかそういうのってたくさん意外とあるじゃないですか、はい、日本ってその綺麗なものがやっぱり一番いいとか、
そうですね、賞味期限とかね、ちょっと過ぎただけでも廃棄処分に、ね、なってますけどね。
なのでなんかそういう本当は食べられるのにっていうような余剰のものを、なんかこちらで受け取って何かできたらなっていうふうには考えています。
個人的にも少々過ぎたあの賞味期限が過ぎたの食べますよ、
うんうん、私は。そうですよね。
まだいけるいける、
美味しいですもんね、まだ。
という感じですけど、そうしたら食べ物の無駄を省いていこうと、はい、でその残ったものをこうなんか利用できないかという農家の方にですね、はい、そういうサイクルを、
はい、
でそこからまあビーガンフードというのにこうスポ、これは感覚の学食で、は
い、感覚の学食で今ちょっとやろうかなっていうふうにあの検討をして進めているところです。
どんなメニューになるんですか？
なんかあの本当は昨年の春学期に5日間限定でやってる時があるんですけど、はいはい、その時は鶏丼なんですけど、その鶏が、ビーガンの大豆の、はい、大豆ミートでできたものとか、焼肉丼とかで、それもあの大豆ミートからできたお肉のものの丼ぶりを販売してました。
食べてみました。
食べてみました。
どんな感じですか？
意外と美味しいですよ。
そうなんですか。はい、大豆でできたお肉を使った。はい。ということなんですね。
そうです。
へえ。味はどうなんですか？
味はなんかその、なんていうの、なんていうんだろう、その食感とかはやっぱり、まあちょっとは違うかったりするんですけど、意外となんか普通に食べたらなんかもっと美味しくないのかもって最初はちょっと思ってたんですね。なんですけど意外と大豆感もあんまりなくって普通に美味しかったです。
おー、そうなんですね、はい、なんかこうアメリカではこのハンバーガーのそのお肉の部分をもう大豆ミートに変えてっていうのも意外といいみたいな話を ね、ニュースで見ましたけど、
アメリカとか欧米とかだって割とそういうのが進んでるみたいです、日本よりもそのビーガン人口が3倍ぐらい多いそうです。
そうなんですね、じゃあそういうの意識しての取り組み で、
はい、
で一度やってみて5日間限定でしたけど、皆さんの反応とかどうでした？この時は。
そうですね、それは私まだその時は関係しなかったんですけど、うん、お話はお伺いしてたんですけど、うん、やっぱりその意外とその大豆ミートに触れる機会というか、うん、自分からなかなか買って、食べたりはしないので、なんかそういう食べれる機会があってよかったりとか、あとはそのビーガンを知るきっかけになった、やっぱりなんかそういうビーガンって何っていう子は、
まあ、
たくさんそう、いらっしゃるので、なんかそういうところになんか知ることができたりとか、そこからまた環境問題について興味を持ってもらったりとかもすることができたそうです。
この大豆ミートは普通に売ってるんですか？
売ってます。
あ、そうですか、はい、じゃあよかったらぜひね、お買い物の時に見かけたら一度使ってみて、
はいはい、
意外と美味しいということなのでね、わかりました。じゃあこの後後半もですね、はい、もう一つの取り組み、フィリピンの方ですの取り組みね、このあたりもお聞きしていこうかなと思います、
はい、お願いします。
11時17分になっています。今日はですねゲストトークということで、関西学院大学2回生の絹川さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
いろいろこうね取り組んでるということで、はい、学校の授業の合間を縫ってこういった活動ね、前半は SDGs、はい、サンダーでできそうなことということでねお聞きしておりますけれども、はい、そしてもう一つの活動がフィリピンでの活動、はい、こちらちょっと詳しく教えてもらえますか？
そうですね、私は、去年からその活動を始めてるんですけど、うん、
去年から、はい
はい、フィリピンの小学校の高学年の女の子に、はい、健康教育みたいな感じのことをしていて、うんうん、はい、そのウェブマガジン、今はそのコロナで現地に行けない状況なので、はい、それをウェブマガジンを通して、なんか楽しく学んでいけたらなというふうに思っています、う
ん
う
ん、その内容はどんなことをするんですか？
内容はなんか例えば、そうですね、なんかあの生理とか、はい、その女の子 その生理の時になんかそのそういう感じの教育を現地であんまりされてないので、そういうことをしたりとかしています。
あ、ね、じゃああまりこう進んでないそういった、まあ、あの性教育も含めての
そうですね、
そういう内容をお伝えしていると、はい、これは今は現地に行けないのでウェブで
通してやってるんですけど、まだちょっとあの、うん、途中段階なので、うん、今ウェブに上げたりしている段階です、
うん、あ、そうですね、はい、何語で紹介してるんですか？
それは一応英語でやってるんですけど、子どもたちちょっとまだ英語ができない子もいるんですけど、それをちょっと親に、翻訳してもらったりとか、はい、そういうちょっと周りの手助けも、必要としながらしようとしてます。
こういった活動をまたしようと思ったきっかけって何かあったんですか？
そうですね、それも私、映画なんですけど、
映画いろいろきっかけできてます ね、
そうですね、
木村さんね、
なんかそれも、なんか本当は、関西学院 そのサンダーキャンパスに、なんかの、アカデミックコモンズっていう、なんかその団体、はい、学生団体を始めようみたいなプラットフォームがあるんですね。
アカデミックコモンズ、
はい、はい、それでそのプロジェクトで何かをしたいなって思ってて、そのメンバーも、3人から3人集まったんですけど、はい、何をしようっていうのをまだ決めてないところで、
まだ3人集まっただ
けで、そうなんですよ、
はい、でさあ何しようと、
そう、うん、でもその申請の締め切りが近いみたいな感じで、どうしようかなって悩んだ時に、私がそのたまたま見た映画がそういう映画で、その 途上国の、女の子がそういう教育を受けてないみたいな、でなんかそのまま育っていって、その間違ったまま育っていってしまう、それしたらその例えば妊娠の時とかも困ったりするみたいな感じのことを見て、それはどうなんっていうので、そのこともすごい知らなくてショックだったので、じゃあ私たちもそれをできたらなっていうふうに思って始めました。
その取っかかりっていうのはどこから、いきなりこうやろうと思ってもこう、ね、
あ、そうですね、
フィリピンに知り合いの方がいるとか、なんかそういう窓口があるとか。
そうですね、一応その、やってる団体の活動に、マネジメントしてくださってる方がいるんですけ ど、 その方がたまたまフィリピンにちょっとご縁があって、私たちもちょっとそこに
参加してと
そうです、ね、
こういうのやりますからって言ったら、はい、ぜひぜひという流れでこうトントン拍子
に。そうですね、なんで現地の NPO と、提携というかちょっと協力いただいてやってる感じです。
映画ってすごいですね、はい、よく見るんですか映画は。
よく見ますね。
好きなジャンルとかあるんですか。
いろいろ見るんですけど、なんだろう、私でもインセプションとか好きです。
インセプション、はい、何でしたっけ。
時空をはい、なんか眠ったら前のなんていうか、眠ったら
戻ってる状態、
自分の中の状態みたいな感じで、その中でなんかいろいろしてみたいな。
そこからなんかこうこれやってみようみたいなのなかったですか。
それはちょっとないですね。
タイムマシン開発してたみたいな。
できたらしたいですよ ね
戻れとしたらどこに戻りたいですか、タイムマシン
で。そうですね、
行きたいですか、未来か過去か、どっちがいいですか。
過去です。
過去に、はい、どこに行きたいですか。過去だ、
中学ですね、中学生の時に。
どうして、
なんかもっと遊んどけって言いたいですね、
うん、遊ぶもいろいろありますけど。
そうですよね、なんか部活をすごい熱中してたというか、やってたので。
何してたんですか、部活動。
テニス部やってました。
でも熱心にテニスをずっとしてたので、
はい、やってたので、なんかもうちょっとなんか遊んどいた方がいいよってか、なんかもっとなんか例えば英語とか外国に行ったりして、なんかいろいろ見といた方がいいよって思いました。
当時は全くそういうことは、はい、
そうですね、
もう部活動に、はい、集中してたんですね。そうです。タイムマシンね。じゃあ映画を見てそういった活動をね、はい、始めようと。こう2つどちらも映画がきっかけ、
はい、そうですね。
その他の活動としては何かされてるんですか。
そうですね、それ以外だったら、例えば、クラウドファンディング、それも、はい、春にして、そのさっき言った NPO、その、フィリピンの NPO の方に、ご協力いただいて、フィリピンの、その、乳児のおむつとか、はい、あとはその子どもたちの生理用品とか、あとその乳児の栄養補助剤というものを、集めたりはしました、はい、
そうなんですね、はい、なんかこう私たちがお手伝いできることとか、こうリスナーの皆さんに参加できそうなこととかありますか。
そうですね、それだったらやっぱりさっき言ってた、はい、その農業、
農業の
農家の方に、はい、余剰の、本当は食べられるのに捨ててしまうようなお野菜をいただいたりとかしたりとかしたいですね、
それはまたこうあれですか、動き始めてるんですか。
そうですね、今ちょっと、始めた段階で、本当は、関西学院の、西宮の方のキャンパスで開講されている授業で、はい、授業の一環でちょっと、はい、学生団体として参加してやらせていただいているんですけど、そのビーガンフードを、関学で販売しようということで進めています。
そうなんですね。じゃあ販売されるようになったら、私たちもそれはあれですか、はい、いただくことはできるんですかね。
はい、できます。
そうなんですね、食堂で。
はい、食堂で。
そうですか。じゃあそのまた時期が来たらぜひ皆さんね、はい、来ていただいてということ で、はい、身近なところでこういった取り組みをされているということですね、はい、今後の絹川さんのこう夢といいますか、目標といいますか、何かありますか。
そうですね、やっぱりこういうなんていうの、その世界の問題を解決するっていうのは、私人生の中でその一つ、目標で、そういうことにはずっと携わってたいなって思うんですけど、まずは普通に大学卒業して、働いたりするんですけど、その後に何かその自分で、そういう社会問題を解決するような企業、事業をできたらいいなとか考えてます。まあでもそれは夢なんで。
なるほど。じゃあその目標に向けて今はこう頑張ってると。はい、ということですね。まあ、大学生活ね、あと2年とちょっとになりますかね、はい、この大学生のうちにしておきたいこととかありますか。
そうですね、やっぱりさっき言ってたような、その問題解決もしたいと思ってます、遊びもしたいんですけど、もちろんしたいんですけど、そういうのをしたりとか、やっぱりその途上国に自分で行って、 ってその活動をしたりとか、うん、自分の目で見てみたいというのはあります。
暑いですね実際こう海外に行こうという計画はあるんですか。
あ、一応あるんですけど、来年の4月から5ヶ月間、うん、カンボジアの方で、中学校と高校の日本語教育の先生を、
うん、その
関学の、
うん、
留学のプログラムで行く予定なんですけど、それもまだでもちょっとコロナで行けるかわからない状態です。です
ね、はい、来年こう収まってたらね、はい、いいですけれどもね、はい、じゃあぜひ行けるようにね、はい、願っておりますけれども、はい、でも最後にですね、ラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はいはい、ありがとうございます。やっぱりまだまだ社会問題ってのはたくさんあると思うんですけど、うん、私たちができるところ一つ一つから、うん、取り組んでいけるような社会づくりをできたらなと思っています。うん、ただ先ほども言ってたようなちょっと農家さん、もし、うん、聞いてる方で農家さんの方がいて、うん、余剰で困っているとかがあれば、うん、お声かけいただけると嬉しいです。
は
い、
その時の連絡先はどちらになるんですかね。
そうですね、
メールで、
KINUGAWA、はい、ハイフン C、はい、アットマーク、はい、完成 .ac.jp で、
はい、もう多分お聞きの皆さんは分かったと思いますけど何かこう SNS とかされてるんですか。
SNS は、してます。その学生団体の SNS があって、はい、
あ、なるほど。
それもインスタグラムなんですけど、
はい、インスタグラムで
架け橋って、
架け橋
大文字で調べていただくか、うん、kg.sdg で調べていただいたら多分出てくると思います。
そうなんですね、はい、そちらを見ていただければ、はい、分かるということですね。わかりました。じゃあ学校これから授業
はい、そうです。
サンダーキャンパス、
はい、
気をつけて
ありがとうございます
ということで今日のゲストトークのコーナーは、はい、関西学院大学2回生の衣川さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。